はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは過去最高レベルの中学生というねお話をさせていただきます。土曜日になりました。土曜日はですね、ここのところ、今週の気になるバスケのニュースということで、ニュースをねピックアップしていきたいと思っていて、まあ、今週はいろんなことがあったんで結構迷ったんですけど、まあジュニアウィンターカップがですね行われたというところで、そのお話をしていきたいと思います。で、まあ、私はね、バスケットライブの方で主要な試合をいくつか見て、でハイライトなんかも結構な数を見て、逆にですね、正直言いますと現地に行ってね、武蔵野の森に行って試合を見てはいないんです。で、まあ、そこだけご了承いただいた上で、まあ、ただ、今大会だけに限らずアンダー15のですねバスケットボールをそれなりにこう追っていく感想としては、年々レベルが上がってるなというふうに思っています。そして、まあ、今大会のジュニアウィンターカップ、私が見る限り、過去最高レベルだったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ、八村塁選手が、今 NBA の、ね、レイカーズの八村選手がウィンターカップで高校生としてね、活躍してた頃のウィンターカップを見ると、なんか高校のレベルって本当に上がったなってあの時すっごい思ってですね、なんかウィンターカップのレベルとしては過去最高なんじゃないかなっていうふうに思うような、そういう、試合がですねすごく多かったように感じるのが八村さんがいた3年間、私はすごいそう思ってですね、彼だけじゃなくて全体的にバスケットのこう質感が全然違ったなっていう感覚があの当時あってですね、それに似たものが、今回のこのジュニアウィンターカップですごく感じられました。はい。でこの過去最高レベルの中学生になっている、まあすごくいいことだと思うんですけれども、なんでね中学生のレベルがここまで上がっているかっていうことについて、まあ私なりに3点、お話をしたいと思います。一つはですね、年代別科学的トレーニングが進んでいるというね、話ですね。二つ目が、B リーグの発足。で、三つ目が SNS の普及ということで、お話をしていきます。一つ目はですね、科学的年代別なトレーニングをやっているということで、私も JBA のですね、コーチライセンス養成講習会、行きまして、A 級コーチを取ったり、あとはジュニアエキスパートですね、それこそアンダー18、15に特化した、専門家、スペシャリストを育てるという、講習会に参加したりしてですね、かなりいろいろ学ばせてもらったんですが、この JBA の指針として年代別にですね、この時期はこれに特化しましょうと、この時期はこれをやりましょうっていうことを、明確にしつつあるんですね。まあ分かりやすい例で言うと、アンダー15までは、ゾーンディフェンス禁止にしましょうとかね、あとは推奨事項として、まあルールじゃないけれども、オンボールスクリーンピックアンドロールはアンダー16以降にやりましょうとか、U12、ミニバスの世代では、スクリーンプレイは使わず1対1でフィニッシュスキルを高めましょうとかですね、そういった指針をこう出してるんですね。で、それをちゃんと理解して、技術的にスキル的に今必要なこと、今必要なことをしっかりと丁寧に教えてらっしゃる指導者の方がおそらく以前より増えたんじゃないかなというふうに思います。それから、体の面とか心の面についてもやっぱり、そのアンダー15の時期ならではのですね、特性っていうのがあって、まあバスケットボールっていうのはですね、早く出会ってそして遅く特化するという、そういう、まあスポーツの特性を持たせたいというところがあって、あまり早くですね大人のバスケットやらせすぎちゃうと将来的に伸びなくなるということがよく分かってるんですね。海外の事例なんかで、まあ、日本の場合だとオーストラリアとかね、から学ぶことが多いということで JBA の関係者からは聞いていますが、まあその世界の先端で行くとですね、やっぱりそのバスケットボール以外の体作りだとか心作りだとか、そして楽しむ気持ちだとか、そういったものっていうものも全部プログラム化されて、アンダー15っていうカテゴリーで今何をやるべきかっていうふうに真剣に考えてらっしゃる指導者の方が本当に増えていらっしゃると思うんですね。で、私ジュニアインターカップ見るときにどうしても自分がね男子のカテゴリーを教えているもので男子中心にこう試合を見ている形になるのですが、例えば準優勝したですね、琉球ゴールデンキングスのヘッドコーチの末広さんは、名古屋の時はですね、Bリーグのアンダー15 の、チャンピオンシップ3連覇されてますし、本当にこうアンダー15の世代のですね、トップコーチだと思うんですね。はい。で、末広さんはもともと日本代表のテクニカルハウスの、分析のね、スペシャリストでもありまして、もうすべて大人のバスケットからすべて知っていて、そしてアンダー15で今何をすべきかということをやってらっしゃる、まあ、代表的な方だと思うんですね。そういった方がすごく増えていて、本当に中学生にとって科学的な、そして年代ごとに最適なトレーニングをされている、方が増えている、またはその環境が整っているというのが一番大きいんじゃないかなというふうに思います。まあ、個人でいくとですね、メリノール学院の、白谷ジャック君ですね、彼なんかがその最多のもので、まあ、その素材というものはあるとは思うのですが、やっぱりこの今の時代のそのバスケット的な流れでなければあれほどの才能は開花されてなかったんじゃないかなって思うぐらいすごいですよね。本当に過去最高レベルの選手だと思います。はい。まあ、そういった、バスケット界のですね、なんていうかこう指導そして環境の発達っていうのが、まあ、すごいなっていうふうに思いました。これが一番の要因ですね。で、二つ目が B リーグの発足ということで、2016年に B リーグ発足しまして、明らかにバスケットの機運が高まっております。で、B リーグっていうのはまあ男子の話ですが、女子で言うと、どちらかというとこう、ナショナルチームですね、オリンピック等、世界選手権等での活躍で、本当にこう、バスケットがメジャースポーツになってですね、世界のこうに向かっていくっていう形になってますよね。で、加えてまあ、B リーグのですね、ユースのチームなんかがこういわゆる昔で言うと全中のね、全国中学の大会に混ざってきたっていうところから、どちらかというと主流になっているという、そういうね、クラブチーム化、B リーグのそのユースというものが進んでいて、まあ、本当にこうチームの幅も広がってですね、男女ともにいろんな形で選択肢が増えたっていうところが、この過去最高レベルを支えた一つの要因だと思っています。で、三つ目が SNS の普及ということで、もうこれはね、もう子供たちが手のひらのスマートフォンでですね、バスケットボールをよく理解する機会が圧倒的に増えたってことですよね。その昔で言うと情報っていうものがなかなかなくて、うん、そのトップ選手がどういう練習してるかとかね、どういうスキルをしてるかとか、それから、コーチたちもどういう戦術がいいのかとかね、そういうことを学ぶ機会っていうのはなかなかなかったんだけど、今本当に無料でですね、すべて YouTube で見れますよね。そういったものが後押しして、やっぱりイメージ、感覚的なものっていうものは、すごくね、中学生レベルでも持っているんだと思います。はい。ということでですね、私はジュニアウィンターカップを見て、もう本当中学生のレベル、男女ともに過去最高だなというふうに思っていて、まあ、優勝したね、男子だったら、ライジングス徳島さんとか、女子のね、京都精華中学さんももちろんですけれども、その本当に1回戦のレベルからね、1回戦のレベルから、やっぱりこの中学、本当に中学生って思うようなですね、その個人の能力、それからチームスキルっていうんですか、本当にバスケット的にこう大人ともう複雑なことやってるっていうか、そういうことじゃなくて、中学生の最高峰としてのそのチーム戦術、本当にこういうことはやってるんだなっていうことを驚かされるようなですね、まあスペーシングだったりだとか、それからオフボールのねスクリーンのやり取りだったりとか、ディフェンスだったりだとか、本当にこう過去最高のレベルなんじゃないかなというふうに思います。はい。まあなかなかね、いろんな環境の中で指導されてる方いっぱいいるので、今言ったようなね、そういう体育館がなかなか使えないとか、専用の設備がないとかですね、時間がすごく短くやらなきゃいけない部活動だとか、まあね、指導者の方でも非常にこう試行錯誤されてやれている方もいらっしゃる一方でですね、こういった、まあ、観点でですね、私なりに中学バスケットの、話をしましたので、そういった、皆さんにとって何か、ヒントになる放送になればなと思って、今日はジュニアウィンターカップの話をさせていただきました。はい。ということで、まとめていきます。今私が見る限り、中学校、ジュニアウィンターカップの大会、過去最高レベルの、中学のレベルになってきてるんじゃないかなと思います。理由としては一つ目、年代別科学的トレーニングが、しっかり定着してきたということと、B リーグの発足によりバスケ界が、機運が高まっているということ、そして3つ目に SNS の普及で情報がコモディティ化したというところが、私なりに考えた要因です。何らかあなたの参考になれば嬉しいです。ぜひですね、いいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。また、どのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネルのフォローもよろしくお願いします。もうちょっとだけお話ししますので、お手元そのままでお付き合いください。ということでですね、昨日の放送は緊急ではないことけど重要なことに大切にしようというね、ちょっと考え方 みたいな話をしました。もしよかったらこの放送、昨日の放送聞いてみてください。コメントですね、影島さん、少し内容は違いますが、仕事の優先順位を整理するためにその表を作って指導してます、あ、使用してますと。いいですね。そういった可視化してですね、漏れをなくす、素晴らしいと思います。ありがとうございます。そして宮崎先生はですね、手帳はどれぐらいの大きさでどのようなことを書き込んでますかということで、私はいろいろやりましたが、今はポケットサイズの手帳にしています。で、ずっと見てずっと書いてるという感じですね。ほとんど A4 用紙メモ書きっていうものを主にしているので、手帳に書くのはその日の、トゥードゥ、そしてその日の日誌という感じですかね。はい、宮崎先生、参考になれば嬉しいです。金城さん、緊急ではあるがあまり重要ではないことに時間を取られてしまうことが多いと気づきました。自分の成長のために時間を大切にしていかないといけないですね、というアウトプットをいただきました。金城さん、ありがとうございます。派遣、感想、気づき、質問、大歓迎でございます。アウトプットにコメント欄使ってください。そしてですね、バスケの大学は無料のメルマガ講座をやっております。メルマガ登録していただきますと、特典教材プレゼントしてますので、これを機にこのチャプターのリンクからメルマガ登録よろしくお願いします。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。